父はですね、すぐ御言葉に入らせていただきます。1月1日あまり長々とお礼拝したくないので簡潔にお話をしていきたいと思いますが、まず最初にですね、今日神様から与えた言葉は祝福という言葉だったんですね。で、昨日の夜ずっと祈っていて御言葉が長く来なかったんですけど、祝福という言葉が来ました。それで聖書を調べましたら300箇所近く、280何箇所かな、300箇所近く、旧新約聖書に祝福という言葉が出てくるんですけども、あ、新科学の場合ですね。その中からですね、祈っていたら、4つの箇所が示されましたので、まずその4つを聖書からお話をしたいと思います。その後今年その具体的にじゃあ救い受けていくために鍵はどこにあるのかということをお話したいと思いますけども、1つ目が創世記のさっき読んだ箇所、26章の12節もう一度読みしますね。出ましたよね、はい。イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主が彼を祝福しかさったのである。イサクというのはアブラハムの子供、約束の子供です。アブラハムが100歳の時に与えられた約束の子供です。そして神様に捧げた子供ですけれども、そのイサクが、これはカナの地じゃなくて、ゲラルの地に行った時なんですけども、そこで種をまいた時に100倍の収穫をしたんですね。100倍の収穫って素晴らしい収穫ですけども、たくさんの収穫、100倍の収穫を受けた、とっても大きな祝福を受けたんですが、なぜ祝福されたかというと、主が彼を祝福しかさったのであると。なぜ100倍の収穫を彼を受けることができたかというと、それは主が彼を祝福しかさったからだと書いてある。で、主が祝福しかさると100倍の収穫を、イサクを受けた。私たちも主が祝福しかさると、その主の祝福があると、私たちはたくさんの収穫、たくさんの実、たくさんのものを受けることができるんですね。他の箇所には主の祝福そのものは人を富ませ、人の労苦は加えないと書いてありますけれども、主の祝福っていうのはですね、私たちを本当にこう豊かにしてくださるんですね。それまでしててほしいんですね。これが一つで、ここでイサクが100倍の収穫を受けたのは主が祝福してくださったからだっていう、それだけなんです。それだけなんですね。イサクが何かをしたからって書いてないですね。丁寧に言うとですね、この直前にイサクは何をしたかというと、妻を妹と言ってお父さんと同じ失敗してるのですにもかかわらず主は祝福したんです。いやね、私なんか祝福されないと思う人は時々いるんですね。真面目な方、十字架があります。罪は悔い改めましょう、ね、罪を神様は言いかけないします。でも悔い改めたら十字架があるから完全に許されて、罪がなかったものと見てくださる、これが義とされるんですけども、そして祝福されるんですね。アブラハムに与えた祝福はイエス・キリストの十字架を信じ復活を信じている私のうちに与えられているんですね。イサクはそのアブラハムの祝福を継承してこの100倍の祝福を見たんですね。だからそれをね、まず一つ目。二つ目、今度は新明記23章5節、出ますね。はい、ありがとうございます。開くのきつい方はこちらご覧になってください。私2版出すと315ページ、ね、3版もうちょっと後ろだと思います、314ページですね。5節読みますね。しかしあなたの神主はバラムに御権を貸そうとはせず、かえってあなたの神主はあなたのために呪いを祝福に変えられた。あなたの神主はあなたを愛しておられるからである。バラムっていうのは預言者だったんですけれども、実はバラクっていう、ちょっとなんか似てますけど、バラクっていうモアブの王様が、イスラエルがすごい強かったので負けると思って、戦争で、だから呪ってもらおうと、バラムの預言者を呼んでイスラエルを呪ってもらって、その結果我々を勝とうと思ってバラムを雇い入れて呪いを頼むわけです。だからバラムは神様からはっきりこう言われて、この神様からね、細かいことは今日話すけど言われて、とて最初はその呪いの預言者に行ったんですけど、もうとてもそうじゃなくて祝福の預言者が語れなくなって、何箇所かに行くんですけれども全部祝福する。最後バラムが怒ってもバラクを返すんですけど、あ、バラクが怒ってバラムを返すんですけども、そのことですね。だから神様主がバラムにね、呪いを預言しようとしたバラムに身を貸さないで、かえってあなたの神主はあなたのために呪いを祝福に変えられた。呪いどころか祝福の予言をされたんです。で、実際その通りイスラエルは大勝利を取り祝福されるんですね。なんで神様はイスラエルのために、ね、わざわざバラフがバラムを雇って呪いをしようとしたのにそれを祝福に変えたかというと、理由はあなたの神主はあなたを愛しておられるからである。神様を愛しておられるから呪いを祝福に変えてくださったんです。イスラエルがふさわしかったからとか、イスラエルがとっても良かったからとか、イスラエルが祝福されるに値したからとは書いてないんです。神が愛されたから、ここではイスラエル、 ここではね、直接の意味ではイスラエルを愛されたから祝福されたんです。呪いを主に変えてくださったんで、私たちは神様に愛されている存在なんです。受け取ってるかどうかは別として、イエス・キリストの十字架を信じた人は、そして復活の死を心に迎えられている人は、その愛を受け取った人なんです。だからあなたも私も神に愛されてるんです。あ、アーメンって声が聞こえてよかった、ね、本当に愛されてるんです。十字架を信じてる人だって愛されてるんですよ。ただ十字架を信じてないとその愛を受け取れない、わからない。でも十字架を信じた人はその愛を受け取ってる。だからその愛が注がれてる。だから呪いは祝福に変わるんです。呪われるのかっていうかもしれませんけど、いろんな人生の歩みの中で罪があるから、サタンがいるから、呪いじゃないかと思いたくなるようなことは許されることがある。なんでこんな病気が、なんでこんな状況が、なんでこんな経済状況が、どうしてあなたとあの人とこんなにこじれるんだろうっていうことが許されることがある。自分じゃなくても本当に大切な愛する人のに心が痛むようなことや、なんかとっても悲しいことや辛いことが起こることがある。まるで呪われてるんじゃないかと思いたくなることがある。でも神様はその呪われているという状況を、その呪いと思える事柄を祝福に変えてくださるんです。理由は愛しておられるからです。私たちが何かをしたからではない、私たちがどれだけことした、これだけ祈った、これだけ献金した、これだけ何かしたってことじゃなくて、神が私たちを愛しておられるから、だから呪いを祝福に変えてくださるって書いてあるんです。もっと喜んでよ神様はあなたを愛しておられる、私を愛してくださっている、だから呪いは祝福に変わるんです。まさに福音ですよね、これね。新約時代はイエス様の十字架があるから、私たちはどんな罪があっても悔い改めたら許されるだけで祝福されちゃうんですね。で、あなたの愛しているものがために、あなたがその祝福を祈り願い信じるなら、その祝福は始まります、ね、これは知ってほしいです ね。ちょっと脱線しますけどね、先週ある、言っていいのかな、まあ、本人が公の説教で言ったからね、佐賀行った時ですけど、年は僕しかですね、まあ、アルバイト先でね、なんか今はね高級和牛のなんかお店に行ってるそうですね、精肉店に、ね、今は、ね、ガストから精肉店にね、高級で、この年末、ね、年末すごいこう来るんですって、一人で、まあ、10万とか買ってく人いるそうですね、もうねすごいな、二人で行ってたんですね。そんなのだったら自分精肉だから焼いて渡すわけじゃないからね、焼かないでこう自分で焼かなきゃいけないからね、二人で話したんで、そういう肉焼くときって緊張して誰も話しかけるなってなるねとか言って ね、なんか帰ってなんか落ち着いて食べれないとか言って二人で話したんですねすいませんね、つまらないし、その時にやっぱりものすごい年末はこう忙しいからいいことなんだけど、ピリピリするんですよみんな。でピリピリが行き過ぎると、あるピークを越えて、ある方二人が喧嘩し始めた。でまあ、一応人だなく出てたんだけど、その一人が吹き足に行った、そこにちょうど自分休憩で入ってきたくないんだけど、神様感謝しました入って言ったら、まあ、いろいろ語りかけられ話しかけられてて、最初は黙ってはいはいって感じだったんだけど、そのうち、まあ、松本牧師はまっちゃんって言われてたけど、まっちゃんは牧師だから、ね、こんな風にならないよねとか言うかね、まあそうですねって感謝するんですよって話をしたそうですね。でいろいろ話してるうちに、なんか聖霊の流しがあってね、その人はなんか面白いことやっちゃって、もう本当に私はいつもこういうふうになるとか言ってね、まるで呪われてるようだって言ったんですって。そういえば今日はあの占いではこうだった、あそこのこうだこうだった、いや今はものすごい占いが入ってるんですよ。クリスチャンしないでね、もしやった人は本気で悔い改めてね、あんなのは気にしなくていいんですが、しかし、まあ、統計学という人と霊的な力のと両方2つあるんです。統計学的なものと、それから霊的な本当にある霊の力を使ってやってるものと2つあるから、どっちも十字架を信じた人には関係ありません。霊的なものはキリストがはるかに強いから打ち砕きます。統計学よりも神様の愛の方が圧倒的に強いですから、どんな呪いも祝福に変わります。ただ人は霊の力入った言葉を聞くと、その言葉に影響を受けるから、頭で分かっていてそうだ祝福だとか言っても、こうその力がね来ることがあるんです。神の言葉がはるかに強いからそれを切ってしまえばいいんだけど、やはり信仰が弱くなったりするときには影響を受けることがあるから、だから基本的に見ちゃいけません。影響されますから、私は大丈夫なんてそんなこと言わないで、肉なる人間は弱いのです。それを認めてそんなものを影響されないためにも見ない、これ大事ですよね。でだからね、聖書ははっきり占いは禁じてますし、偶像礼拝は忌み嫌われます。これね、皆さん今年はね、 初詣に行かないで教会に来られました。これから毎年初詣は教会に。これね、本当に必ず祝福されるから。で、それでね、ちょっと言ったんだって、なんかそういうこと言ってきたんですって。で、そして神様がね、祈らなきゃって話が来たんですって。それで、祈っていいですかって言ったら、その人が、あ、祈ってって言ったんですって。それで、まあ、年は僕が手を置いて祈ったそうですけど、その時に、神の霊が望んできて、知恵知識の言葉だと思います。祈ったことなかったら分かりますけど、普通に祈る時と、はっきり主から言葉が来て、いわゆる予言的な祈り、知恵知識を伴う祈りってあるんです。で、祈ったら、祈り終わったら泣いてるんですって。そして、なんかすごい感動してて、今まで私ね、いろんなことやってきて、やったけどね、こんなの初めて。なんか全部呪いが主君に勝った気がするとか言うんですって。親がすごい良かったんですって。なんか嬉しく、まともとしては僕自身も嬉しかったって。そうでしょうね。これね、全然ノンクリスチャンですよ。朝一生懸命占い本見てきた人ですよ。それでも神の言葉が来たらその人変わるんですよね。でもね、神の言葉、神の愛があると呪いは主君に変わるんです。自分だけじゃなくて、あなたの愛する者にも神はそれを祝福に変えてくださいます。あなたが信じて祈るとき、これが2つ目で、3つ目いきますね。3つ目は新約聖書にいきます。ヘブル人への手紙の6章14節、新約聖書にいきますね。ヘブル人への手紙の6章14節、もう出てますね。ありがとうございます。はい、こっちで、はい、私2版だと395ページですね。こうして言われ、こう言われた。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。これはアブラハムに、旧約聖書でアブラハムに神様が約束したんですね。あなたを増やそう。子供がいなかったアブラハムにね、あなたの子孫がこのようになるって保証を見せてね。ところが、これ忍耐の末にって書いてあるように、彼は75歳で語られて100歳まで与えなかった。100歳で一作が与えられた。でカナンの地にもお墓だけが与えられた。ただその後ものすごい広大な土地と、そして、子孫は本当に増え広がるんです。今はユダヤ人、アラブ人、クリスチャン、世界中にいます、ね、だからこの通りになる。でもここに忍耐の末って書いてあるから、神が約束されたことは必ず成就するんだけど、忍耐しなきゃいけない時があるんですね。ああ、また忍耐かと思った人いるでしょう。安心してください。今日は祝福するって話で、忍耐の末に約束のものを得たんです。忍耐のための忍耐ってないんです。忍耐には必ず末があるんです。成就する時があるんです。神様が約束されたら必ず成就するんです。私たちはリバイバルを信じてましたけど、先輩たちが信じてずっと来て今に乗って。それ2000年って期待したら2000年も22年になって。けれどもね、いよいよそのリバイバルの働きが具体的な現れる時が始まってきています。今年爆発するかどうかはしませんけども、ぐーっと広がってき始めてきます。いよいよその約束の受ける時が来始めてるんですね。いつもより癒しの働きは3倍から4倍ってパルコシがやりますけれども、なんかもっと伸びると思います。同じね、佐賀に行った時にある方を祈ったんですけど、その方がね、朝から首をひねってね、こっちに曲がらなくてね、でお祈りしたらですね、こう普通に回るようになったんですよね。それでね、一番本人は驚いてましたけど、そんなすごく祈ったわけじゃなくて少し祈っただけでね。でその方先月来た時はですね、なんか何だったかなって忘れてしまいましたけど、なんかすごく大変だったので、祈り終わったら全然平気になってね、私まるで嘘ついてたみたいとか言ってね。でご主人がしててね、ご主人も驚いてたんですけどね、明らかに癒しの力がね変わってるんです。パウ牧師が祈っても、私が祈っても、小渕牧師が祈られても、どなたが祈ってもイエス・キリストがうちに住んでいる方が信じて祈るときに神が働くんです。いやね、明らかに変わってきてるんです。で、はっきり忍耐の末に受けるべき時が来てるんです。約束されたものは成就するんです。どうしてかって、神が祝福しておられるから。これね。そして最後、いきますね。最後に、同じ、第一ペテロ。第一ペテロの3章の、9節出てますね。はい、418ページ2版では、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を継ぐために召されたのだからです。私たちがイエス様を信じたとき、私たちは罪を許されて 永遠の命を与えられて神の子供となったんですが、祝福を受け継ぐために召されたんですよね。でそれは自分だけじゃなくて、私が祝福されているのは自分が祝福されておしまいじゃなくて、自分の子供たち、友人たち、敵対している人たちにまで祝福が及ぶためです。感謝と賛美の証でいつも聞くのは、ぶつかってた人たちが変えられて、その人たちも祝福される。マーリーさんの本を読むとそれで終わらないんです。救われるんです人が。感謝と賛美は、で本当の感謝と賛美の素晴らしい証はね、その結果人が救われてくるってことなんですよね。で今それがね、あちこちで起こり始めてきています。で祝福ってのは自分だけじゃ流れていくんです。ただここで面白いのは、悪を持って悪に報いって書いてるから悪をされるってことです。侮辱を持って侮辱に報いだから侮辱されると。悪をされたり侮辱される、侮辱されるのは嫌ですね。まあ、私62歳になりましたから、だいぶあれでしたけど、若い頃は誇り高き男だったのでですね、侮辱されたらですね、あの何言ってるんだって感じでしたね。あの今あんまり露骨になると私の品質がありますからやめますがね、侮辱をされたら面白くない、悪をされたら10倍返し判断なわけですね。ちょっと昔は、必殺シリーズですね。日本であれだけハキッとするんですよね。今は鬼滅の刃だっけ、あの漫画は恨みとか復讐絡みでしょ。私知らないんだけど、ある方から聞いてよ、ね、やっぱりね、人は実は恨んでるんですよね。で分かっちゃいけないんだけど、気持ち分かっちゃいますでもイエス様をうちにもらったから、聖霊がおられるからそれに打ち勝てるんです。そして悪に対して悪で返してなくて、侮辱に対して侮辱に返してなくて、祝福を与えなさいって、その人を祝福するんです。そうするとどうなるかって、神から祝福が増し変わってきて、その祝福が口先だけじゃなくて具体的に形を持ってその人に現れるんです。いつも何度も証しをした南牧師の証しね、最近証しが変わってきてますけど、彼がでも一番あの忘れない証しは、ね、やはりある店に行って、ね、彼がまだ店長じゃなかった頃、店 ある駅前店の店に行って、その店があんまり売り上げが悪いから、お前が行ってよくしろって言われて期待されて行ったんだけど、全くダメで、そこにドンが2人いて、男性のドンと婦人のドンがいて、でキャリアだった、彼もキャリアだったけど、で彼がアルバイトで、まあなんだっけ、シフトリーダーではあったんだけど、店長でありしから、その彼がいろいろ言ったら怒っちゃって無視されて、でアルバイト全員に無視しろって言って、彼が店に行っても誰一人挨拶してくれなくて、で彼は基本的には厨房なんでね、厨房に関してはちょっと日本の一番になった人なんですけど、だけど、まあ、人がいない時とかにこう接客に出ると、まあ、分かりますね、ファーストフードってこういうのがあって、何でしょうね、私フライドチキン知らないや何ピースとか言うわけですよ。中で作るわけですよね、マックぐらいしか知らないけどね。ところが彼がオーダーしても誰一人作らないの、そのドンたちのオーダーで作れないの。とファーストフードですよ、彼は自分で後ろに行って自分で作って自分で出す。当然クレームが増しくあるし、店はもうそういう雰囲気だから、アルバイトがどんどん辞めていくし、もっと悪くなったんですね。でも彼はその時に、何度も辞めようと思ったけど、ここまで出たけど、神様に私があなたを使わせてまだ終わってない、私の祝福をまだ見てないだろって言われたんで、彼はトイレに入って徹底に感謝を賛美をして、そのドンの二人をどんどんとね、祝福したんです。神様に感謝をして、その二人を感謝して祝福したんです。これ皆さん毎日なんですよ。彼は正解と、私が行って正解するときと、長崎で正解があるときと、白馬キャンプと、それ以外のときは毎日出勤するんです。日曜日以外は朝からお夜まで、その間おはようございますって全員無視でも彼はやめなかった。トイレに入って賛美と感謝をして祝福した。そしたら3ヶ月半経った後にいろんなことが起こって大逆転が来た。一番ドンした人のその子供さんが実は不登校だった、不登校どころか引きこもってた3年間。その人が、南君が実は不登校だったことを知ってびっくりして、で彼が祈ったら、その翌日 部屋から出てきた。3年ぶりに彼を飼ったんです。祝福は彼が祝福されるので、その人とその人の家族が祝福された。最後に彼がその店を辞め、その店がすごく成績があったんですね。もう今日は詳しく話しませんよ、その話はもう中心じゃないから、ね、すごく成績が上がって、彼がその店から元の店、九州で一番の店に戻るわけですけど、その時にいいっていうのに、その二人のドンだった二人の夫人と男性がどうしても送別会をしたいって、この二人が言ったから送別会をした。その一人のその男性の方が彼に言った言葉は、あなたに会えて本当によかったって、あなたに会えたおかげで私と私の家族は祝福されました、本当にありがとうって言ってくれた。彼はその店があんまりすごい売り上げが伸びたので、日本で3番目になって香港に行ってね、レッドカーペットで歩いてすごい祝福受けたんだけど、それよりもそっちが嬉しかったって。もう一人のご婦人は、あなたが来てくれて本当によかったって、この店はあなたが来て変わりました、神があなたを使わせたんだと思いますって言ったんですよ。わかりますか。本当に祝福をすると、自分だけじゃなくて相手の人まで、ぶつかってた相手まで、最悪だった店まで祝福されたんです。その人のアルバイ、その店のアルバイトの離職率はほとんどなくなったんです。全く雰囲気変わったんです。売上がガッと、数字ですよ、世の中は数字だから、数字がもうまともに上がったんです。だからね、祝福ってね、建前じゃないんです。神の祝福って現実なんです。世の中でも具体的に生きて働く現実なんです。でその祝福を神様は今日念頭に語れって言ったんですよ。そしてここからポイント2つ縛ります。じゃあその祝福を受けるに鍵は何か。祝福されることによって増し加わり、100倍の祝福を見、収穫を見、祝福されることによって呪いが祝福に変わり、ね、祝福されることによって約束の成就を見、自分だけじゃなくて人に流れていくその祝福を実際に見る鍵は何か。簡単です。信じるんです。信じるんです。神がそう言われるんだから、聖書の神がそう言われるんだから、イエス・キリストがそう言われるんだから、祝福されると信じるんです。あなたも私もすいません、受けるにふさわしくなんかありません。いや俺は受けてもいいと思うって言ってる方、頑張って、これから懲らしめの手が入るから、ね、お互いに受けるにふさわしくありません。昔は私は若い頃は口止めなここら辺でちょっと受けれるかなと思ってたところありました。今は全く思ってません。悲しいぐらい、情けないぐらい祝福を受けるに値しません。自分が一番知っており、その時知っているのは妻だと思います。その時知っているのは子供たちでしょう。私は否定しません。でも祝福されます。どうしてか、信じてるんです。どうして。キリストの命が私の代価に払われて、キリストは死ぬ誓って私のうちに住んでおられるから、このキリストがそう言われたから祝福されるんです。私が信じている拠り所は十字架なのです。神の言葉なのです。キリストがうちに住んでおられることなんです。自分じゃないんです。だから祝福されるんです。今年に与えた御言葉は、信じる者はキリストの技を行い、それもさらに大きな技を行う。鍵は信じるんです。何を土台に。神の言葉、十字架と復活の主なんですよ。これだけ祈った、これだけ捧げた、これだけ何かしたってことじゃないんですよ。だからしなくていいとは言ってませんので、誤解のないように、喜んで捧げましょう、喜んで祈りましょう、喜んで使いましょう。そういう人たちがいないと困る人たくさんいるから。でもだから祝福されるんじゃないの。十字架のイエス様を信じている、それが祝福の元になんですよ。これがまず一つでね。そして二つ目ね、二つ目はね、ちょっと現実になりますが、去年一年振り返ってみてね、いいこともいっぱいあったと思うけど、ね、社会的にはコロナがね、一昨年から始まって、ね、だいぶ収まったと思ったらまたオミクロンが出てきたりして、ね、そういう状況ですよね。でやっぱりそれで経済的にかなり困った人も結構多かったと思います。やっぱりいい状況ではない。だって入院したらお見舞いに行けないんだもん、家族でさえ。私の母は昨年召されましたけれども、最後の時にそばに行ってあげられなかった。最後1週間そして病院で召されて、それでうちの姉がですね、もうあと5分ぐらいで亡くなりそうですって言われた時に、行っていいんですかって言ったら、いや来てもらっても会わせれないとか言ってね。で兄貴が変わって出て怒ってね、いやじゃ 亡くなって恋愛しに来ないと会えないのかって、最後会わせてくれとかいろいろ言って、そんな感じだったんですけどね、コロナの関係で会えなかったですよね最後はね。まあでもエス様知ってるから問題ないんです、天国で再会できるしね。でもですね、何言いたかったら、やっぱりいろんなことがあった。で今年も、じゃあ今年は上に行くかというと、私は嘘をつけない性格だから正直言います、時代はそんなに甘くないです。聖書からいくと、黙示録からいくと、コロナが収まってももっとひどい疫病が来るでしょう。世界は仲良くなって和解していきません。愛が冷めると書いてある。願ってませんよ、誤解しないでください。私は戦争なんてまるっきり願ってませんよ、心の底から願ってませんが、残念ながら人間はそんなにうまくいかない、歴史から学ばない。聖書からいくと、もっと厳しいことが起こってくるでしょう。そして個人の人生にもイエス様を信じてて祝福されるのは間違いないんだけど、最初は多くの場合呪いと思えるようなことから、話題と思えるようなことから、マイナスから始まるんです。さっきちらっと話しました、南君だってその店に行けって言った時、彼は断ったんです、3回ぐらい。でもいやもうお前しかいないとか言われたんで、彼はだからじゃなくて、神に祈ったら、神様に祈ったら、神様が行きなさいって言われて、神に言われたから行ったんで、神に言われたから行ったら祝福されると思ったら、もうとんでもないことになったん。売り上げは上がるどころか下がって、下がるってもともとダメだったのが、クレームはなかったんです、店に人が来ないから。なのにクレームだけバーンって10倍増えたん真面目にこれ大変なことになったん。神が言ったから行ったのに、祝福されたどころか、ものすごい店もマイナス、自分もマイナス、そういう状況だった。そこから大逆転でしょ。だからね、今年もあなたの人生に、最初はなんでこんなことがあって、どうして私がって、なぜこの私の愛してるこの大切な人にってことが許されることがあると思います。きっとあるでしょう。でもそれを否定的に捉えないでください。そこでなんで神様とか、神様どこにいるのなんて言わないでください。そのただ中におられます。そこで本当に私たちが信じるんですよ。神は祝福の神なんだ、愛の神なんだ。それなのにこれが許されていることには、私のこの小さな頭では理解できないけど、全世界全宇宙を作った神様が何かもっと大きなことを考えていらっしゃって、きっとこの向こう側にとてつもない大きな祝福があるんだと信じるんです。そして感謝するんです。クリスチャンになったから、まして TL 来てしまったから、もう感謝しなきゃ仕方がない、焼けのやんぱち感謝しようって、そこじゃない。まことの神様がいて、この方が本当にあなたを愛していて、必ず祝福すると言ってるから、その方がいるから祝福するんです。感謝するんです。今の状況さえ感謝するんです。分かんなくても、神は愛の方だから、きっと意味がある。そして向こう側にもっとすごい何かがある。分からなくてもそれを感謝して告白するんですね。でその時に具体的に現実的に信じているものが目に見える形で現れてくる。あなたが信じた以上に大きな祝福となって現れてくる。それを神様は今年あなたの人生に、この教会に、そしてあなたの愛する人に表したいと思っておられます。あなたが自分自身のことだけじゃなくて、あなたの愛する人のために信じるなら、そのあなたの愛する人の人生にそれが現れてくる。これがね、クリスチャンの醍醐味なんです。信じない人が家族に、まあ、10人、まあちょっとうちの家族で言いたくないな、みんな信じてると思うからでもまあいや、20人家族がいて19人信じてなくて1人しか信じてない、圧倒的に不利じゃないかって、関係ありません。信じるものを通して神が祝福しちゃうんです、一人いたら。これが信仰の素晴らしさなんですよ。信じる者が一人いたら、その信仰を通して主は勝利を与える。神様は今年言われました、祝福するって。信じます？信じます？遠慮がちに言わないで、日本人だな神様は私たちを祝福してくださいます。あなたと私を祝福されます。それは最初、呪いや災いやマイナスや病気やマイナスから起こってくるかもしれない。いきなり祝福で来ることもあるでしょう。でもマイナス来た時はもっと大きな祝福が待っています。それを信じて感謝し喜びながら進みましょう。この時神の祝福を私たちお互いに 現実に体験します。人の話ではありません。自分と自分の愛する人の人生の中に、生活の中に具体的に現れます。お話はありますが、イエス・キリストは人となって住まわれたとヨハネの福音書の一章に書いてあります。ここに来て住んだんです。生活されたんです。あの時代の人たちと同じように生活されたんです。イエス様はあなたが生活している現場で、家庭で、職場で、あなたが生きているその現場で、現実的にこの地上で祝福されるんです。もちろん永遠に至る霊的祝福をされますし、同時にこの現実の世界で、この肉が生きているこの世界で祝福してくださるんです。それをね、お互いね、この年見ていきたいというふうに思います、ね。短くしたいと言いながら長くなりました。許してください、今日はここまでにしておきますけど、そしてお願いがあります。必ず祝福されますので、祝福されたら証ししてください。思わず笑顔になってしまう話がありますし、私に言ってくださったら私がまとめます。自分でまとめていいんですよ。自分でまとめていいんです。全然やっていいんですけど、うまくまとめないって人言ってください。本当にやりますから。悲しくされるので明かしてください。その証は人々に希望になります。たくさんの人が傷んでいます。たくさんの人が呪いと思えるような中で、本当に自分はなんでこんな目に遭わなきゃいけないんだ、なんで私はこうなんだ、あの人はどうなんだって言ってるんですよね。でもあなたが受けたその祝福を明かしていくと、たくさんの人がその証によって希望を見出すんです。生きる力を受けるんですね。そしてイエス様に出会うんです。だからね、必ず祝福されるのでね、その時その証をね、分かち合ってほしいというふうに思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。1月1日、あなたは、私にとっても新年度は始まってますけれども、この新年度、この西暦の2022年、私を祝福してくださることをありがとうございます。イエス様、一人一人をあなたは祝福し、一人一人の家族とその愛する者たちを祝福し、敵対する者さえ私たちが祝福するとき祝福してくださることをありがとうございます。イエス様、どうぞ幼子のようにこの神の言葉を信じ、そしてそう思えない状況が来たときに、神様の愛と祝福を信じて、その向こう側にある神の祝福を信じて、感謝しながら告白していくことができるように、主が助け導いていってください。お祈りをしたいと思いますが、罪とあると祈りが聞かれますので、まず手当てもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いをおっしゃってください。自分のこと、家族のこと、友人のこと、敵対している人のこと、健康の問題、経済の問題、お仕事、学業の問題、人間関係の問題、どんなことでも構いません。あなたの心の切なる願いを主の前に出しましょう。主はそれに答えてくださいます。ここに目には見えなくてメス様がいてくださいますので、心を合わせて祈りましょう。その時神様は必ず答えてくださいます。病気の人はその傷んでいるところに手を置いてください。自分じゃない方はその方を思い浮かべて祈りましょう。主が今癒してくださいます。主に期待して祈りましょう。天のお父様、キリストイエスの名によって父なる神のもとに参りました。ここにいてくださるイエス様が、一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、その願いに触れて答えてください。体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、精で満たし、問題に対する解決と勝利を与え、具体的に語ってください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。痛みを消えてなくなれ。しびれを消えてなくなれ。後遺症、脳梗塞の後遺症、また他の病気の後遺症、イエス様と見せる、完全に癒されよ。関節の痛み、しびれ、イエス様と見せる、今完全に癒されよ。がん、腫瘍、ポリープ、イエス様は何よって、喉から、水道から、肺から、胃から、イエス様と見せる、消えてなくなれ。大腸から、食道から、イエス様と見せる、がんよ、消えてなくなれ。目の痛み、耳の痛み、イエス様って目ずる、癒されよ。しびれを取ってくださり、痛みを取ってください。慢性的な病を完全に癒してください。不眠の霊をイエス様って完全にその人から出ていける。和解の力をください。この西暦の年始に神様を促している方がいます。その方のところに行きなさい、あるいは連絡を取りなさい。 こう LINE やメールでもいいんですけども、なんか 声をかけなさい。電話をするなり何らかの方法で会いに行くなりして、あなたの心の中で私から何で行かなきゃいけないんだとか、あるいはちょっとあの人はと思う人はあるんですけど、でも促しは来ています。その促しに従いなさい。その時に主がもうすでに働いておられます。今までのことが嘘のように和解と回復が始まります。それは一時的なものではありません。あなたの人生にとって非常に大きな祝福となるでしょう。私はあなたを祝福し、この和解を通して多くの人々に私の恵みを表していこうとしております。あなたのつけていた条件を全部外しなさい。両手を挙げて神に降参し、そして何でも受け取っていきなさい。その時あなたは神様があなたに祭典を与えるということを初めて知るでしょう。あなたの方の条件を全部外し、あなたは完全に手を挙げて降参しなさい。その時神があなたの全てとなった時、実は神が与えるものが最高だった祭典だったことを知るようになるとしちゃいます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様に何をといたします。アメン。癒しの祈りをした人がこの中にいるかな。いて何か変化があった人います。いいですかね。日本人あんまりいませんけど、もしあったら教えてください。この後起こったらね、ぜひね教えてほしいというふうに思います。本当に主が働いているので、ね、癒されますので、ね、期待してください。じゃあお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、
仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、お一人一人の家族、親族と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。